じゃあ始めまして
、
お名前をお願いします。
はい、
はい、私はと言います。よろしくお願いします。さんは、はい、どちらからいらっしゃいましたか？
あ、韓国のソウルから
来ました。あ、そうですか、
はい、
日本に来てどれぐらいですか？
4月に来たんですから、6ヶ月ぐらい、
ね、あ、そうですか、はい、もうだいぶ慣れましたか？
そうですね、うん、結構今は日本の生活が結構慣れてて、うん、韓国に帰ったらどうかなと思う。
ああ、そうですか。じゃあ日本の方がこうからなんていうかペースに、日本のペースにもうしっかり。
そうですね。
あ、なんか、うん、韓国に帰ったらどうかなっていうのは何かこう日本の方が居心地がいいって考えるような時があるんですか？
それもちょっとなんか生活がしやすいっていうところは、はい、韓国より日本の方が結構あるけど、今6ヶ月ぐらい住んでたから、はい、ここがうちの町っていう気持ちが結構できちゃって。
そうですか、はい、そうですね、日本の方が生活がしやすいっていうのはなんかちょっと具体的に何か出来事があったら詳しく話してもらえませんか？
一番普通なのが生活して、なんか夜とか、
はい、
なんかなんだろう、急に何か買い物行かなきゃならない時があっても、うん、韓国だったら結構スーパーとか結構早く閉めちゃったりするんですけど、はい、ここは街の中に結構90円ショップとか100円ショップとかコンビニとか結構いろんなところにそれがあって、なんか一番それが便利だなと思いましたね。はい、それもあるし、
でも夜こうずっと電気がついてたり、
うん、そうです
ね、あの人通りが多いっていうのはどうですか？
でも最近、昨日もそれ思ってたんですけど、うんうんうん、昨日夜12時ぐらいに買い物行く時、うちの町にパッと行ったら、みんなあの家に電気が消して出て、
はいはい、
みんな早く寝るなと思いました。
はい、はい、
日本って結構考えたよりもっと静かですね。
はい、あ、でもそういうお店だけは電気がついてるでしょ。
はいはい、
で、あの実は今日本でもよく問題になることが、あのコンビニとか、あの夜遅くまで12時とか1時まで開いているお店があって、そこで使う電気の明るさ、それからそこに集まってしまう若い人たち、うん、高校生ぐらいの人たち、うん、そういう人たちがその明るいところに集まって夜更かししてしまう。
そうですね、うん、
でそれがあの体内時計も狂わせてしまうっていうような問題が出てきてるんですけれども、うん、聞いたことありますか？
それもあるかもしれないですね、はいはい、その視線で見たら結構、はい、でも私の考えとは、
はい、
なんかどんなことにとっても、はい、なんか両方の立場があるんじゃないですか。なんか今言ってた通りに、24時間営業のお店って、私の方みたいに、夜遅くでも買い物ができていいって考えてる人もいるし、なんか逆にそうだけど悪い方があるって考えてる人もいるから、それはどっちの方にちょっとなんだろう、重く考えるか、それの問題と思って、なんかいい、私は24時間っていうのがあまり悪くはないと思う。
ああ、そうですか。はい、ただそう、今これだけ環境問題が取り上げられていて、あのエネルギーの削減もいろいろ言われているのに、ものすごい明るさでしょ。
そうですね、うん、目が痛い
よ、ね、はいはいはい、そういう状況があのコンビニ一つだけじゃなくてあちこちにあって、でちょっと歩いたらすぐそばにまたコンビニがあって、同じようなあの明るさでしょ。でそれと比べると、あの早くお店が閉まる韓国なんかはすごくいいんじゃないですかね。
そうですね、でも、私日本に来て結構驚いたのが、韓国となんか盛り上がる 話題が結構違います。
あ、そうなんですか。
なんかエコとか少子化とか、はい、なんか結構福祉みたい な、はい、なんか生活に直接関係のないって言えばそうなんですけど、はいはいはい、それに結構夢中にみんな盛り上がってる感じが結構します。
それはどちらの方が
日本が。
あ、そうですか。
韓国って、はい、私韓国にいる時少子化とかエコとか、はい、あんまりテレビとかでも出てないし、
はい、
周りの人もそんなことあんまり考えてないし、私も結構日本に来る前はエコっていうのをそんな深く考えてなかったんで、なんだろうな、でも多分もっと先を見れば日本の方は結構かまだ韓国、あ、もう韓国よりは先進国だなと思うぐらい、もっと先の方を結構考えてるんですけど、多分そんな風に考えたら、ちょっとなんだろう、制限を決めて、それは多分必要だと思いますね、はい、私も昨日も考えてたんですけど、結構明るく、明るすぎるんじゃないかなと思うぐらい、
本当だったら体がもう寝るっていう状況を感じてなきゃいけない、
そうですね、
時にあれだけの明るさがあるので、人間のもう本当に生理まで狂わせてしまうっていうような状況が起こっている。 でもあの韓国でそのエコの話とか、まあ、そういう、まあ、なんていうの、体内時計がどうだとか、そういうことが話題にならないのはやっぱりあの社会がきちっと夜は寝る、朝になったら起きるっていうふうになってるから、特に取り上げなくても問題じゃないからじゃないですか。
そうじゃないと思いますね。私は今韓国ってそんな今目の前にあるとは言えないんじゃないですか、はい、エコーとかそんなもの、
はい、
でも韓国はそんなものを考える前に結構目の前に問題がたくさんあるんで、それに今精一杯なので、エコーとかその先の問題は考えられないと思います、はいはい、今、
うん、じゃあエコーとかそういう問題よりも大切な、なんか大きな問題がある、はい、それはどんな問題
なんか経済とか今政治とか結構なんか私あんまり前そんなこと考え思ってなかったんです、はい、どうでもいいって思ってたんですけど、はいはいはいはい、日本に来ていろいろ世界のなんか流れとかも結構考えることになったんですけど、日本の話題を見たら、日本は今でも結構世界の中でちょっと立場もはっきり出てるし、できてるし、経済的でももうバブル時代終わって結構安定的じゃないですか、
うんうん、世界でこう立場がはっきりしてるっていうのはどういう点ではっきりしてる？
そうですね、なんか日本っていうのが結構世界で、日本って言ってもなんかなんだろう、機械とか自動車とかなんかちょっと上の立場っていうか先進国みたいな、なんか力も結構持ってるし、政治的にも経済的にも結構なんだろう、何言ってもちょっと影響力が高いんですよね、日本って。
そうですか。
はい、そうですから、もうそれはもうどのぐらいできてるから、じゃあこれからは先のことを考えようって思って、教育とか少子化とかエコーとか、それ今結構テレビでたくさん出てるんで、そうですけど、韓国って今私が見る、私が見てるのはなんかあまりわからないけど、日本のバブルの前を見てるっていう感じが結構しますね。なんか私ちょこちょこ前授業とかでやったんですけど、バブルの前に不動産が結構高いし、物価も高いし、みんな結構お金使いすぎるだったんじゃないですか。でも今韓国が結構不動産も家の値段とかもすごい高いし、みんなでも IMF が終わったから、じゃあこれからは大丈夫って思って結構買い物もたくさんしたり、お金使いすぎていると思いますね。でもこれからちょっと と経ったら、うん、多分私それが、うん、今結構やばいって感じますから、うん、
はい、
それも今韓国では目の前にそれがあるから、はい、エコとか今はどうでもいいっていう、
お金が使えるようになったっていうことで新しい問題が出てきてるということですか。
そうですね、なんだろう、お金をたくさん使い始めたから、物価が高くなって、はいはい、お金ある人はどんどんお金を稼いでいるけど、ない人とか、なんか中産層の人はどんどんなんか生活しづらくなって、それを見たら今なんか格差っていうのが韓国で激しいと思います。
ああそうですか。
はい、それも問題で出てるし、あと安倍総理もそうだったんですけど、今のムン・ヒャン大統領も結構大統領で国の代表なのに結構今一番立場が低いと思いますね、私が見るところでは。政治的にあの人が大統領選挙に出てみんなに支持された時は多分新しい人っていうかイメージが結構良かったので、庶民もいわゆる庶民っていう中層中産層の人がその人なら多分うちの心を読んでよくしてくれるって思ってみんな投票したんですけど、政治っていうのがやる気だけじゃダメだったんですね。それでなんかやりたくても基礎前からあっていた政治家たちの力が結構強くてぶつかったんですね、すごいぶつかって、多分その人は政治のなんだろう、なんか後ろから支えてくれる人があんまり薄かったんですから、結局
ノムヒョンさんには少ない、
そうですね、
あ
その人はエリートでもないし、お金持ちでもないし、なんか一番下から上がった人なので、なんか多分その人が政治家の普通の政治家だったら大丈夫だけど、一番上の偉い人になったから、多分それに反対した基準の結構力ある政治家はそれがあまりなんだろう気に入らないっていうか、それでいろいろ反対されたんですね、結構。それでどんどんなんかやる気がなくなったっていうか、結構してはいけないことを言ったりして、安倍総理は辞めたんですけど、その人も他の人たちによって辞めさせられることになったんですけど、今はでも続けてやってるんですけど、その時結構みんな頑張れっていうことじゃなくて、そんな人とは思わなかったっていう気持ちになって、今
そんな人だとは思わなかった、
そんなに弱い人とか、
はいはい、
そんなになんか大変になったから、弱いことを結構言ったんですね、なんかやってらんないっていうこととか、大統領って、としてはしちゃいけないことも結構言ったんですから、それが結構がっかりさせて、今国民はあの人はあの人の党与党の人にはもう今年の大統領選挙で投票しなくて、また保守的な党の人に投票するっていう人が結構どんどん増えてるし、いろいろなんか大変ですね、国内でみんなの頭の中でいろいろ政治とか、一番大変なのは多分庶民の方は家計ですね、物価が高くなって、うちのマイホームを持ってなくなったりしてるんだから、お金をどうやって稼げるかっていうのが頭の中でいっぱいになって、
じゃあもうそれだけ問題があるから、もうエコだとかそういうようなことを言ってられない、
考えられない られ、うん、なんか余裕がないで、ね、
その、 いろいろな物価が高いとかっていうことが原因になって少子化とか、今韓国の少子化ってすごいでしょ、
すごいですね、
少子化とか、まあ、それにいろいろな教育問題とかそういうことも出てきてると思うんですけれども、じゃあ今ノムヒョンの政権に一番大切なこと、 これさえ立て直、これを立て直せばなんとかっていうような大きな問題っていうのを一つか二つ挙げるとしたら何問題ですか？
不動産ですね。
不動産、
はい、すごいですね今。
そう、全国各地で上がってるんですか？
ソウルだけで、うん、もうソウルは上がるほど上がってるから、うんうんうん、ソウルの周りのなんか首都圏が今どんどんどんどん上がってるんで、うんうん、みんなそこに、そこの土地を買おうとして、うん、お金ある人は結構その土地を買ったりしてるんで、
うん、それは何、原因ってになっているのは何ですか？日本の場合は銀行の、ね、銀行とか地上げとかっていろいろ問題あったんですが、
多分韓国も
その地上げですか？
ですね、
うん、私ちょっとある人から聞いたのは、ソウルの近くはやはり教育熱が高くて、うん、そこに住みたい人が多いけれども、そこに住む人たちがすごく経済的に豊かな人たち、そうですね、だからその人たちが住むためにどんどんお金を釣り上げて、まあ、払える人が住むことになっているから、そもそも根源は全て教育問題だっていうふうに聞いたことがあるんですけど、
そうですね、
はい、それはないですか？
ありますね、教育、なんか多分日本と同じぐらいかもっと激しいかもしれないんですね、うんうんうん、教育に対する親の熱心さっていうのが、はいはいはい、結構私の高校時代から、うん、その前からも結構続けられたんですけど、うんうん、それも多分ありますね、
うん、教育問題、それから地上げの問題、土地をどんどんこう値段を上げようとするまあ、銀行や企業がある、
はい、
でもそういう中でもし、うん、さんがその大統領のもう数少ないアドバイザーの一人になるとしたら、うん、まずどんな問題から取り上げてどう解決するべきだって提案する？
そうですね、はい、なんだろうそれ、うん、多分私なんか悪いっていうのを見て、うん、それは悪いっていうのは言うけど、うん、どうやって解決するかっていうのはあまり、うんうんうん、なんだろうな、解決が覚えられない、なんか考えられないっていうか、うんうん、でも私だったら、うん、多分一番今理想的なのは、うんうん、なんか働いている人、うん、一生懸命働いてる人が、うん、一生懸命働いて自分の家を買ったり、うんうんうん、幸せに住むっていうのが一番大切だと思うんですけど、うんうんうん、今韓国でそれはあんまり無理だと言われますね、結構、うん、一生働き続けても自分の家は買えないし、うん
はい
うん、だから、うん、格差を、
はい、
今格差のその差をちょっとでも下げるのが一番、はいはい、今は大切だと思います。
そういう経済政策を取り上げるということが一番、
経済政策、
教育よりもまず経済、
教育っていうのは今、はい、なんだろう、手を当てないぐらい、手を当てられないぐらい、うんだと思います。なんか手当てっていうか、
はい、
もう直せ、
あ、手がつけられないって
ことですか？はいはい、なんか私が見て、
はい、
なんかなんだろう、もうなんかみんな、なんかなんだろう、続けられているけど、はい、お金ある人はもっとお金を入れて、はい、自分の子供をいい学校に通わせたり、うん、いい塾に通わせたりするけど、
うんうん
うん、なんかそれが問題になって、うん、学校ではゆとり教育とか韓国でも結構やってたんですね、
うんうん、
でも学校でそのなんだろう、なんか多分なんか例えば数学、
うん、
数学の方で私がやった時は結構難しいところまで学校でやってたんですけど、うんうん、それを分けて、うん、なんか 理系の人はそこまでやるけど、うん、文系の人はそこまでは学校でやらないっていう教育の方針が結構変わったんですけど、うんうんうん、学校でやらないっていうのが解決じゃなくて、うんうん、学校でやらないからお金がある人は塾でそれを全部教えてもらうけど、うんうんうんうん、そうじゃない人っていうか、うん、
でも入試に出さなければ問題にはならないですよね。でも教育改革でここまでが高校の範囲だっていうことになれば、
でも出るっていうか、なんだろう、塾に今結構みんなそう思ってるのが、うん、塾に通わないと脳死は、うん、脳死にいい点数を、
脳死入試
、うん、はい、水学能力試験、
あ、能力試験ってなんですね。
それで、はい、いい点数をもらえないっていうのがあって、はいはい、なんか学校で習うことだけでは足りないんですね、私もそう思ったし、なんか塾では一からなんか教えてくれるのじゃなくて、その試験に対してどうやったら早く正確に問題を解くかを、要領っていうのを教えてくれるんですね。でも学校では本当に真面目に一から全部やってくれるから、それが逆にあまり役に立たないんですから、みんな塾に通う。
そうすると、でもみんながそれについていけるわけじゃないから、落ちこぼれも増えますよね。
それでもっと格差が激しくなってるんですね。
じゃあそこの問題もやはり手をつけなければならないけれど、
どうやったらいいかわからないんですね。
じゃあまず経済問題から。
経済と教育って結構
つながってるんですね。
つながってるんですから、
うん、そうなんですね。大変ですね。
それでみんな言ってるのが、昔々は大学を決めてその学校を向けて勉強して、その学校の試験を受けたんじゃないですか。今はみんな一緒の試験だけど、それをやったらまあいいんじゃないっていう、いいんじゃないかなっていう意見も出てるし。
あ、そうですか。その学校によってすごい難しい学校もあるし、優しい学校もあったら、またなんかそのいいところに入ろうと思って競争が激しくなったりしませんか。
なんか何をやったらいいかわからない。
あ、もうじゃあ手がつけられる状態じゃないから、いろいろ言うけれども、それが解決策にはならないかもしれない。
なんか昔は貧乏の人が一生懸命勉強して、いい学校に入って成功して偉い人になるっていうのがあったんですけど、今はそれが考えられなくなって、
大変な時代になってきた。
お金ある人がいい教育を受けてまた偉い人になるっていうのがみんな普通な考え方。
そうすると、ノムヨンさんもなかなかその代わりの人も大変かもしれませんね。はい、ありがとうございます。
う
ん、あの、実はね、ロールプレイがあるんです。
はい、
で、これ今さんが住んでいるアパートでは、家賃の他に廊下の電気、掃除代などを一家族あたり1万円払うことになっています。で、さんは以前から家族の人数に関係なく同じ料金というのはおかしいと考えていて、でそれについて大家さん、私に上手に交渉してほしいんです。
はい、難しいです、
私の家に来てトントンってチャイム鳴らして、はい、
どうしたらいいかな、じゃあ、まあ、
はい、はい、来てきました。
ヒントも、
あ、はい、どちら様ですか。
はい、1階に住んでいるものなんですけど、
はい、どちら様、はい、さんですか。はい、こんにちは、どうぞお上がりください。
はい、
はい、
失礼します。はい、なんか、ああ、なんだろう。
何かありました？
今、家賃の他に結構いろいろ出しているお金があるんじゃないんですか。
あの1万円のことですか？はいはいはい。
多分それって、私今一人暮らしなんですけど、はいはい、他の家も一緒の値段金額ですかね。 それが結構私今ちょっときついなと思って。
そうですか。なんか今までそういうふうにおっしゃる方がいないので。
あ、そうですか。
A もこれでいいものだというふうに、まあ、管理規約にも書いてあるのにサインしていただいてますから、
はい、そうですけど、はい、なんかなんだろう、今ちょっときついなと思って相談してみようかと思って尋ねたんですけど、はいはい、私のなんか考え、私の考えなんですけど、私が思うことっていうのは、多分みんな一緒に使える場所、使う場所だから、お金払うのは当然だと思うんですけど、それをなんか一家族あたりの金額じゃなくて、一人当たりの金額にしたらどうかなと思います。
いや、しかしまあ4人で住んでる人と1人の人とで4分の14倍差が出るっていうのはどうなんですかね。
それも
お子さんがいらっしゃる方の方が生活費っていうのはかかるので、うん、
でもそれがですね、逆に考えると、はい、私は今4人家族の方と比べたら4倍出してる、はいはいですよね。
確かにそうですね。
それが今結構、はいはい、なんだろう、どうかなと思って、ちょっと4分の1まではないけど、半分ぐらいはできないかなと思ってるんですね。そうですか。
他にもそういうふうにおっしゃってる方っていらっしゃいますか？
結構そうですね、はい、一人暮らしの人って今、私のように考えている方が、いらっしゃいますけど、はいはい、それをどう言うかもちょっとわからないし、はい、迷惑っていうか、はいはい、みんな何も言わなくて払っているから、これでまあちょっときついけどいいんじゃないっていう人もいらっしゃるけど、私はでもなんだろう、それは言うのが、いいかなと思って。
そうですか、はい、分かりました。ただ、まあ、皆さんって言っても、
はい、
こう、まあ、みんな合わせると50件のお宅があるので、
はい、
今さんからのお話は、十分真摯に受け止めると思うんですが、じゃあこれからちょっと各お家に、
はいはい、
アンケート調査か何かをして、
はい、
今度来月理事会があるので、それでかけて、で総会で皆さんのやはり、
はい、
理解を得ないとちょっと難しいと思うんですが、
はい
はい、
でも多分皆さんもちょっとは理解してくださると思いますね。はいはいはい、
じゃあ、はい、そのようにして来月の理事会にかけることにします。
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
で今のことなんだけど、それを同じ一人暮らしの同い年の学生にこんなこと言ったっていうことを友達に伝えてください。私友達です。
はい、じゃあ、ねえ、
何、
私、昨日、大家さんの家に行ったよ。
あれ、あの話したの？
したの。
すっごい勇気ある。
でも、多分、なんだろう、一人当たりの金額まではないけど、半分ぐらいはできるんじゃないかなと思う。
本当に？いや、そんな、もう約束してくれたの？
約束はしてくれなかったんだけど、来月の理事会、そこでまたみんなにアンケートとかして、意見を、なんか、合わせてまた決めるっていう話までは、
でもまた反対にあってダメになっちゃうかもしれないね。
そう、でも、多分それはありえないと思う。一人が4人と一緒の金額っていうのはちょっとあれじゃない？
そうだよね、一人暮らし多いもんね、結構ね。そうそうそうそう、このアパートね、
多分そうなると大家さんになんか払う金、うちはいいけど大家さんは多分あまり良くないと思うけど、これはちょっと強く言わないとダメだよね。
私もじゃあ今度頑張って言ってみる。どうもありがとう。はい、ですね、今日はまあお天気も良くなって、ちょっともう夕方になりましたけど、どうですか、これからはもう家に帰るわけですか？
友達に会います。
あ、そうですか、じゃあ久しぶりにゆっくりできる。
そうですね、
じゃあもうまた明日から学校が始まるとね、はい、気をつけて帰ってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。